それでは今日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。本日与えられているのは、新約聖書のマタイによる福音書の第12章46節から50節です。新約聖書のマタイによる福音書、12章の46節から50節までです。教会備え付きの聖書では後ろの方の19ページです。それではお読みいたします。イエスがまだ群衆に話しておられるとき、その母と兄弟たちとがイエスに話そうと思って外に立っていた。それである人がイエスに言った。ご覧なさい、あなたの母上と兄弟方があなたに話そうと思って外に立っておられます。イエスは知らせてくれた者に答えて言われた。私の母とは誰のことか、私の兄弟とは誰のことか。そして弟子たちの方に手を差し伸べて言われた。ご覧なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる。天にいます私の父の御心を行う者は誰でも私の兄弟、また姉妹、また母なのである。ここまでであります。今日はこの聖書の箇所から神の家族という題でメッセージをさせていただきたいと思います。教会に来て多くの方々が不思議だなと思われるのは、この、一つの教会用語でありますが、例えばですね、この週報を開くと右の下の方に本日の奉仕、来週の奉仕って書いてありますが、浜田、兄と呼んだり、兄と呼んだり、いろいろする、兄弟っていうふうに呼んだり、いろいろするんですが、浜田、兄って書いてあって、浜田さんのお兄さんが来てるんだなって。岡本さんのお姉さんが来てるんだなと。けれども妹とかですね、弟っていうのはないな。私はですね、実は教会で育ったんですけれども、子供の時にですね、大人の礼拝に出るようになって、礼拝じゃない、大人のいろんなことを見たり聞いたりする中で、これ教会にはお兄さんと弟で来てる人多いんだな、兄弟で来てる人多いんだなと本当に思ってました。お兄さんの方はいるけど弟の方はいないな、妹の方はいないな、そういうふうにずっと思っていました。でもこれは、教会の独特 の使い方で、浜田兄と浜田男性には兄とつける、女性には姉というふうにつける。それは教会、私たちは神様のもとに兄弟姉妹なんだということの一つの私たちの表し方なんですけれども、神様を信じている人たちは神の家族だ、神様の家族だというふうに言われるわけです。そして私たちはイエス様にあって兄弟姉妹なんだ、だから兄弟姉妹そういうふうに呼ぶんだ、そういうふうによく言われます。アメリカの教会であんまりブラザーと呼ぶことはあるでしょうけれども、ブラザースミスとかですね、ブラザーなんとかって言われる人は多分修道士の人くらいだろうなというふうに思うんですが、日本の教会はですね、どういうわけか、お互いをですね、西郡兄弟とか西郡姉妹とかそういうふうにつけて呼ぶようになる、呼ぶようにするのは伝統みたいになっていますね。で、神の家族なのでそれはいいんですけれども、でも本当にそのことが分かって、私たちは本当にこの、私たちは兄弟姉妹なんだってことをどこまで深くそれを味わいながらそれを言ってるだろうかなっていうのは、考えさせられるところであります。エペソ人の手紙の2章の19節にはこういうふうに書かれています。そこであなた方はもはや異国人でも宿り人でもなく、生徒たちと同じ国籍のものであり、神の家族なのである。 私たちは神の家族なんだというふうに言われるわけでありますけれども、本当に私たちは神の家族ってことが、イエス様にあって神の家族なんだってことが受肉してるだろうか、本当にそれで分かってるだろうか。そして単に男の人は兄弟で、女性は姉妹で、ただ夫の方と妻の方って男性と女性を見分ける言い分けるためだけにこの兄弟姉妹というのを使ってないかなってことを思ったりするわけですよね。だから本当に私たちは今日ですね、私たちは神の家族なんだ、イエス様にあって神の家族であり兄弟姉妹なんだってどういうことなんだろうか、そのことをお話したいなというふうに思ったのであります。その時に一つ覚えなきゃいけないなと思ったことは、日本的なアメリカ長い方々が今日は多いかもしれませんけれども、日本的な家族、よく進学校では話に出ました。日本的な家族っていうのはこの天皇を一番トップにした本当に日本民族、日本人、日本の国家、日本の国全体が一つの家族みたいなもんなんだって、そんな話も聞いたことがあります。そしてお父さんの言うことをみんな守るように、それが家族としての義務なんだみたいなことが言われてきた。そして会社も一つの家族、その町内会も一つの家族みたいなところがあって、みんな一つになりましょうって、そこには同化圧力っていうのがあって、一つになりましょう、みんな右習いで、みんなが一つになって同じことをすることが理想的なんですよってことを日本の文化の中では言われてきている。それを私たちはいつの間にかこの教会の神の家族ってところにも持ち込んだりしてないかなってことを思ったりするんです。でも聖書の言う神の家族というのは、その日本的なお父さんの言うことを全部、右向け右で聞いていくような、そういう家族ではない。神様を中心とした、神様を中心と一人一人が神様との関係に生かされているがゆえの一つの家族であります。今日はそのことをお話ししたいと思っているのであります。第一に、誰でもってことです。誰でも私たちはキリストにある家族なんだ。この、50節の言葉ですね。天にいます私の父の御心を行う者は誰でも私の兄弟、私の姉妹、また妻なので、また母なのである。私の父、もちろん条件はあるわけでありますが、でもですね、誰でもってイエス様おっしゃったので、これはどれに対してかというと、肉親、イエス様の肉親がここにやってきたわけですね。イエス様のお母さんやイエス様の弟たちがイエスに話そうとしてやってきたわけであります。外で立っていたって書いてありますね。人々が集まってイエス様の話を聞いている中で、彼らは外に立って、自分たちはこの人たちとちょっと違って特別な存在だ、イエスの肉親だから、で外に立っていた、みんなと一緒じゃないところに立っていた。そしてイエスに話そうと思っていた。それである人が気を使ったんでしょうね。イエス様に、ご覧なさい、あなたのお母さんや兄弟たちが来てますよ、立ってますよっていうふうに言うわけでありますが、それに対してイエス様は、私、誰のことか、私の兄弟とは誰のことか、ちょっと冷たい感じがしませんか。冷たい感じがしますね。どうしてイエス様はこんなこと言ったんだろうか。イエス様が家族、お母さんや弟たちが来てるんだから、ちょっと待っててもらうように言ってっていうふうに言えばいいんだのに、イエス様はわざとこの、いや、母とは誰か、兄弟とは誰か、冷たいような言い方をしていると思うんですけれども、でもこれは何かというと、イエス様は一度この肉親だとか、この家族だとか、そういうつながりをとりあえず置いといて、切っといて、そして新しくイエス様に会って、私たちを一つの家族へと招いていてくださるのだということであります。何ページか前に戻りますと、マタイの10章の34節にもっとすごい言葉が出てきますね。マタイの10章の34節、何ページかめくると出てくるので、ちょっと開いていただきたいんですが、地上で平和をもたらすために私が来たと思うな、 平和ではなくて剣を投げ込むために来たんだ。イエス様が来たんだから、イエス様は私たちにこの平和を与えてくださると思ったら、そうじゃない、平和じゃなくてこの剣を、ね、投げ込むんだ。いやー怖いな怖いな、ね、イエス様な嫌だな、そう思うかもしれませんけど、これどういうことかというと、表面的な見せかけの、ただ家族というだけで、ただ肉親というだけで、それだけでつながっている、それはそういう関係は一度切って、そして見せかけの関係じゃない、本当に新しい平和、本物の平和をあなた方にもたらすんだというふうにイエス様はここで言っているのであります。だから家族だからとかじゃなくて、本当に個人的なイエス様との関係であります。誰でもです。特別扱いないです。誰かの子供だからとか、誰かの兄弟だ、誰かの夫だから、誰かの妻だからじゃない、本当に一人一人特別じゃなくて、一人一人特別なんですけれども、誰かが特別なんじゃなくて、本当に一人一人神様の前に一対一の関係へと招かれているのであります。この間、小林周平君が洗礼を受けられましたけれども、本当に彼もずっと家族の愛の中で育って、信仰者の家庭の中で育って、でも最終的には神様と一対一の関係、一対一の関係で答えをもらわなければ前に進むことはできなかった。いや本当にそうです。私たちみんなそう。私の夫婦はですね、私は牧師の家庭に生まれて、どちらかというと、まあ、それもですね、まあ、どちらかというと、もう厳しいですね、家庭に育って、厳しいこの牧師の家庭に育って、そして妻は、高校の時に教会に行ったら、お茶碗が飛んでくるような、そういう家庭に、なぜ家のことよりも教会行くのかって怒られるようなですね、そういう家庭の中で育って。だから家庭の中で昔の話になるとですね、どっちが苦労したかって言い合いになったりするわけでありますけれども、それぞれ戦いがあるんですよね。いや もちろんその恵まれてる、もう家族がクリスチャンってなんて恵まれてるのかなって思います。でもやっぱり戦いはある。その一方で家族で一人で教会に来てる人たちは本当に戦いがあると思う。でも神様の前ではその両方、どちらも一人一人特別な一人一人で、神様から導かれて一対一で神様の前へと来るようにと招かれた一人一人で、神様と一対一の関係に導かれているのであります。それがキリストの家族の出発点です。誰々さんの息子だから、誰々さんの家族だからって関係ない。本当にそれは本当に恵みではありましょう。でも神様の前では本当に一人一人、誰でも神様のこの御心を行う人は、イエス様おっしゃったように、この誰かの家族、肉親、そういうことを超えて一人の人間として神様の前に出て、神様から答えをもらって立ち上がっていくことが必要なのであります。だから本当に私たちはここでもう一度一人の人間として神様の前に答えていきたい。神様の前に一人の人間として、私は神様に対してどうお答えするのか、私のお答えを神様前にすることが一人一人必要なのであります。イエス様は弟子たちに聞きました。人々は私のことを何て言っている、聞きました。ある人々はこう言ってます、ある人々はこう言ってます。すごい先生です、すごい立派な人です、昔の預言者の生まれ変わりです。それに対してイエス様は最後に聞きました。それではあなたは私のことなんていうか、あなたは私のことなんていうのか。 あの人はこう言ってます、この人はこう言ってます、あの人がこう言いました、それも素晴らしいでしょう。でもそれ以上に、あなたは私のことを何て言うんですか。他の誰かじゃない、お父さんじゃない、お母さんじゃない、友達じゃない、あなたは私のことを何と呼ぶんですか。あなたはイエス様にどう答えるんですか。あなたはあなたを招いて私のところに来なさいっておっしゃるイエス様にどう答えるんですか。それが問われているのであります。イエス様はおっしゃいました。誰でも、誰でも私の母、私の兄弟なんですよ。どういう家から来た関係ない、どういう育ちだった関係ない、いろんな心の戦いはあるでしょう、悩みはあるでしょう、痛みはあるでしょう。でも本当に最終的には神様の前にあなたがどう答えるか、それだけです。あなたはどう答えるでしょうか。あなたも神様の家族に招かれているのであります。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。神の御心を行う人が神の家族なんだとイエス様はおっしゃったのであります。神の御心を行う人が神の家族なんだとイエス様はおっしゃいました。天にいます私の父の御心を行う者は誰でも私の兄弟、私の姉妹、また母なのである。神の御心を行う人です。で、神様の御心、神様がこれを願ってらっしゃると、そこに従っていく人が、それが神の家族だというのであります。勘違いしないでください。神の御心を受け入れる人ではありません。本当は嫌なんだけど、本当は、嫌なんだけど、本当は従いたくないんだけど、とにかくしょうがないから受け入れよう。神の御心を受け入れる人ではありません。神の御心だと諦める人、まあ、こうなっちゃったのも神様の御心だからね、神の御心を諦める人でもありません。神の御心を行う人です。私たちはもう全て諦めて、まあ、なすがままにやっていけばいいや、そういうふうに神様、どうせ神様の御心がなっていくんだから、そういうふうに諦めてなすがままに任せていくのが信仰生活ではありません。そうではなくて、神の御心を求めて、神の御心を知って、神の御心を行う人です。神に聞いていく人であり、神様に従っていく人です。もっと積極的に、ただ待ってるだけではなくて、積極的に神様の御心に従って歩んでいく人、それが神の御心を行う人であります。それはまた、神の御心を行ってどういうことなのかなってことを思うと、もう本当に求めていくときに、やっぱりこれは神様の声を聞く人であります。開きましょう。ルカによる福音書の第10章、ちょっと長いので開ける人は開いていただきたいんですが、もうよく知っている方も多いと思うんですが、ルカの10章の38節、御心を行ってどういうことなのかなって、御心を行ってどういうことなのかな、御心を行ってどういうことなのかなっていうふうに、この求めていくときに、やっぱ最終的にはここに来るんだろうなって思うんですけれども、ルカの10章の38節から42節、お読みします。一同が旅を続けているうちにイエスがある村へ入られた。するとマルタという名の女がイエスを家に迎え入れた。この女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。ところがマルタは接待のことで忙しくして心を取り乱し、イエスのところに来ていった。主よ、妹が私だけに接待をさせているのを何とも大思いになりませんか。私の手伝いをするようにおっしゃってください。主は答えて言われた。マルタよ、マルタよ、あなたは多くのことに心を配って思い患っている。しかしなくてならぬものは多くはない、いや一つだけである。マリアはその良い方を選んだのだ。そしてそれは 彼女から取り去ってはならないものである。ここでイエス様おっしゃっているのは、このマリアは本当、マルタは一生懸命イエス様をもてなそうとしました。一生懸命イエス様に喜んでもらおうとしました。一生懸命頑張りました。あれもしてこれもしてって多くのことに、心を配って、多くのことを頑張っていましたけれども、多くのことを知っている中で自分のようにしてなかったマリアのことが本当に許せなかった。そして許せなくてマリアのことをイエス様に訴えるわけですね。妹が私だけにこんなことをさせて何とも思いにならないんですか。多分大きな足音を立ててどんどんどんどんどんイエス様、多分仁王立ちだったと思いますけれども、イエス様何とも思いにならないんですか。この妹が何もしないで私だけにこれさせてるの何とも思わないんですか。イエス様に食ってかかる、文句言う。その時にイエス様は優しいけどでもはっきり言われた。マルタよ、マルタよ、あなたは多くのことに苦労を配って思い患っている。しかしなくてならぬものは多くはない。いや、一つだけだよ。なくてならぬ、絶対なきゃいけないもの、なんだ、聞くことだよって、イエス様の言葉に聞いていくことだよって、イエス様の恵みをいっぱい受けることだよって、そこに私たちのこの信仰の中心がある。イエス様の御言葉に聞いていく、イエス様の御言葉によって養われていく、イエス様の御言葉によって力をいただいていく、それが私たちの信仰のなくてならぬものであります。他のものがなかったとしても、いや、それに応えてイエス様の御言葉聞いて、じゃあ従っていこうっていろいろやっていけばいいでしょう。でもなくてならぬもの、他のがなくても、これだけは絶対なきゃいけないもの、それは御言葉に聞くってことです。昨日も一日アシュラムがあって教会で一日御言葉聞いてた、御言葉を味わっていたわけでありますけれども、私はマタイの5章から7章まで読みながらですね、この最初の5章の4節の悲しんでる人は幸いである、彼ら慰められる、その言葉に本当に心はとらわれました。悲しんでる人は幸いだ、なんでそんなこと言うのかな、彼らは慰められるから。慰められてどういうことだろう。神様の慰めです。神様が与えてくださる慰め。ああ、自分は悲しみを感じるときに、痛みを感じるときに、神様の慰めを本当にもらってるだろうか。人間の慰めを求めてないか。ねえ、ちょっと聞いて。人の慰めを求めてないだろうか。ちょっと慰めてよって。人のこの温かい言葉を求めてないか。神様の慰めを本気で求めて、神様に慰められることだけを求めているだろうか、本当に問われるような思いがしました。神様によって取り扱われて、神様によって慰めいただいて、神様によって答えもらって歩んでいくこと、私たちが他のものがなかったとしても、他のことができなかったとしても、どうしても必要なもの、それは御言葉に聞いて、御言葉によって取り扱っていただいて、御言葉によってこの養ってもらって、御言葉によって慰めて、御言葉によって励まされて、御言葉によって立ち上がらされて、人の励ましじゃない、人の慰めじゃない、人のこの力じゃない、神様ご自身から力をいただいて立ち上がっていくことがどれだけ必要なんだろうか。神の国と神の義をまず求めなさい、そうすればすべてのものは添えて与えられる、6章には出てきます。それも本当に神の国と神の義、それ何か、本当に神様によって養われて、神様によって満たされて、神様によって慰められて立ち上がっていくことでありましょう。それがあれば他のものは全部おまけだからついてくるんだよ。他のものは心配しなくても、あなたがガタガタガタガタしなくても、本当に神様はあなたの必要なものを全部ご存知だから、添えて与えられるから、大丈夫だからと約束されているのであります。だから本当に私たちは他のものがなかったとしても、御言葉に聞くこと、御言葉に聞いてそこに従っていくこと、そこにかけていこうではありませんか。 神様は私たちに、私たちを本当にあなたは私の家族だよって迎え入れてくださるのであります。そしてそれは神を神とする者たちの集まりであるがゆえに神の家族であります。いつもいつも十字架の、クリスチャンの歩みは十字架だって言います。縦の線と横の線だって。縦の線は神様との関係で、横の線は横のクリスチャン同士の関係だって。だけどいつもいつも大切なのは、先に来なきゃいけないのは縦の線です。本当に神様との関係が、神様との関係が作り上げられていくときに、私たちは本当にここに御言葉にあるように、御言葉にあるように、神の御心を行う者は、神の御心を行う者は誰でも、私の兄弟、私の姉妹、また母なのである神様との関係に生かされて、神様の御言葉によって従って歩んでいくときに、私たちは神の家族になっていく、神様を中心とした、イエス様を中心とした家族として立て上げられていく。仲がいいとか気が合うから私たちは家族なのではない。私たちは神様との関係を求めていく、神様から答えいただいていく、御言葉によって養われていく、神様によって愛されたり喜びにあふれていく。だから私たちは神の家族なのであります。本当にそれを求めていこうじゃありませんか。神様との関係をもっともっと深く持たせていただこうじゃありません。神様からの答えをいただいて歩んでいこうじゃありませんか。そこにおいて私たちはもちろんどっちかだけじゃなくて、ね、やっぱりお互い励まし合うから神様との関係も強くなっていく、これはもう相乗効果なんですけれども、でもどっちがなくてならぬかというと、本当に神様との関係、神様から御言葉をいただいて、そして互いに励まし合いながら、自分が神様によって取り扱われたから周りの方々と共に歩んでいく、励まし合いながら歩んでいく、そういうところへと私たちは招かれているのであります。イエス様もおっしゃいました。誰でも御心を行う者は私の兄弟、私姉妹、また母なのである。本当にこの神様との関係に生かしていただこうじゃありませんか。そして主にある兄弟姉妹として、本当の兄弟姉妹としてお互いを受け入れ、お互い励まし合いながら歩んでいこうじゃありませんか。ただ言葉だけじゃなくて、ただ言葉だけ兄弟姉妹なんじゃなくて、共に主を見上げる者として、共に神様を信じる者として、神御言葉に聞いていこうという者として、本当に互いを受け入れて愛し合って支え合っていこうじゃありませんか。お祈りをいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。本当にあなたが私たちを一つに導き、神様あなたの恵みゆえに、イエス様の十字架ゆえに、神の家族としてくださったことを心から感謝を申し上げます。誰でもとおっしゃいました。イエス様誰でもとおっしゃいました。本当にそこには区別はない、差別はない、ただイエス様を救い主として信じ、神の御心を求め、神の御心を行う者が誰でもとおっしゃいました。家柄とか、どの家庭、誰のお子さんとか、誰の兄弟とか、誰の男とか、誰の妻とか、もう全く関係なく、一人一人神様から導かれた特別な存在であり、神様と一対一の関係へと招かれていることを感謝いたします。その関係をもっともっと持たせてください。もっともっと神様一人一人があなたから聞いて、あなたの御心を行うものとなってくださいますようにお願いいたします。積極的にあなたに従っていくものとならせてくださいますようにお願いを申し上げます。そして主よ、互いに共に祈り合いながら前進していくことができますように、励まし合いながら前進していくことができますようにお願いをいたします。どうか主よ、私たちは気が合うから仲間のではあります、気が合うから兄弟姉妹なのではありません、仲がいいから兄弟姉妹なのではありません、ただあなたの導きによって、あなたの恵みによって、あなたのご愛によって、そのように導かれたお互いです。本当に神様感謝して、神様互いの愛を育んでいくことができるように助けてください。愛することを教えてください。そうです、私たちに互いを愛することをもっともっと経験させてくださいますように、味わわせてくださいますように お願いを申し上げます。待ち望みつつイエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。